This is my heart. Internet radio. Okuraku Channel.
はい、人生上昇塾足立でございます。
同じくアンジュです。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
もうそろそろ秋近しでね、なんかおもろい話ありませんか言うたら、さっきね、アンジュさんが、まあ面白いというかちょっと話してみてくださいよ。
最近、痩せようと思いつつ何がしたいのかわからないんですが、娘がスイーツをよく作ってくれて、で今一番気に入ってるのがですね、井村屋の小豆バーで、ぜんざいを電子レンジでね、器に小豆バーを入れて、でチーンってすると、
溶けるよね、
できるんです。溶けるんです、でちょっと暖かくして、
暖かくなる、
で白玉粉を買ってきて、普通はお水を入れてこねるのを、豆腐、あの絹ごし豆腐、
柔らかい方の豆腐ね、
そう滑らかの方でね、で絹ごし豆腐でこねて丸くして、茹でたものを入れて食べると美味しい。
あ、なんか良さげな。もう井村屋の小豆バーあったらもう僕らの子供の時からあったから、大好物ですけど、あれを使ってぜんざいを作る。
そう、それなんかネットにきっと載ってるから知ってる方も多いかなと思うんですけど、
ぜひもうそろそろ 秋っていうことは温かいものが美味しくなるからね。これいいね。だから夏のアイスクリームを使ってその温かいものを作ると。
そうそう。
新しい発想ですわ、これは。
ね、そういうおやつを食べながら腹筋をしています。
食べなければもっといい
もっといいのにな
んのこっちゃこれ。でもね、ぜひあの女性の方好きでしょうしね、白玉粉やったあるわっていう人はね、井村屋の小豆バー買ってきていただいて、ぜひ。 あとはその水の代わりに絹ごし豆腐を使うっていうのが味噌なんでしょうね。
お水でもいいんですけども、豆腐でやると美味しいってやっぱりあのどこかに書いてあったらしくって。
ああ、そうなんだ、
でそれ食べさせてもらったらやっぱりあのもちもち、
ああ食感がやっぱりもちもちって、
そう、
本当のもちっぽくなるっていうか、なるほど。
で大量に作ってこう、次の日もね、あの冷蔵庫入れといて、できな粉かけたりみたらしにしたり。
ああ、そうなんや。
食べれましたよ。
ああ、いいですね。
はい、
このバリエーションがあってね、でね、僕もあの食べるものの話でこの間ちょっとテレビで見たんやけども、ゲゲっていうようなね、食べたいような食べたくないようなっていうね、あの今台湾でですね、インスタントラーメンにプリンを入れる、
やだそれ。
そうでインスタントラーメンはさ3分待つじゃないですか、ほんならあのよくあるプッチンプリンみたいなのを上からパンと入れるわけですよ、ほんで箸でこう細かくこう、ちっちゃくしていくのね、でもう沈めてぐちゃぐちゃにしていくわけですよ、そのラーメンに、
ラーメンの中にプッチンプリンを
入れて細かく箸で刻んで、でそれをズルズルズルと食べると、めちゃくちゃうまいらしいんですよ。
何の味なんですかそれは。
全くわからず、
やだ
ただうまいと美味しいと、
めちゃくちゃ食べてから言って、
台湾でめちゃくちゃ流行ってるということなんで誰か食べたらぜひ報告いただきたいなと
教えてください。
何事もあれやね、一回やってみなあかんね、でめちゃくちゃむっちゃくちゃうまいかもしれんね。
やだ、想像したら、
想像するとまずそうだけども、食べてみるとなんか飛び上がるかもしれないよ。
でもたまに意外にありますよね、
そういうもんがあったでしょ。だって昔ほらアボガドにわさび醤油でね、トロだとか、もういや本当のトロだなんてね、食べてみなきゃ分かんないしね、やっぱり一回何でもやってみるべきでしょうね。ということで、続きましてあのピッカリさんからご連絡ありまして、14回、来月ののんきさですね、9月20日土曜日、 に第14回のんきでありますということで、
はい、
今回のテーマは感情解放です、
うん、
感情には喜び、怒り、悲しみ、恐れがあり、
うん、
この4つが本物の感情と言われています、
はい、
初耳です、私は本物があるということは偽物もあるのですねというね、
うん、
それぞれの感情にはそれぞれの役割があるということで、
うん、
僕もぜひ聞きに行きたいなと。
なんでしょうね、偽物の感情ってちょっと
こんな感じかな、こんなことかなって予想はつくんやけど、
うんうん、
やっぱりねピッカリちゃんにね、
うん、
直にね、
はい、
聞きに行っていただいた方がいいのかなと、
うん
うん、それでま あ面白そうですよ、
うん
うん、で、ちょっとまあリンク貼っときますんでですね、
はい、
9月20日土曜日、これはすいません、多分美香さんの梅雲前と同じ日かな。
あ、そうですか、
多分そうですね、あ、そうですね、
うん、
やっぱり、
うんうんうん、
ですから、関東の方は梅雲前行っていただいて、
はい、
関西地区の方は梅雲前行っていただければ、
うん、ね、分かれていただいて、
20日土曜日いいんじゃないかなと思いますので、
はい、
ぜひピカリちゃんの、ブログにですね、
はい、
接していただき、空いてる興味ある方は、本物と本物の感情、偽物の感情があるらしいので、ぜひ皆さんで学びに行っていただきたいなと思います。
はい、
はい、ということで本日もよろしくお付き合いください。本日はですね、いつもならリスナーの方から、質問にいただきましてね、
はい、
回答するというパターンなんですけども、
うん、
ちょっと本日はですね、11月に開催する人生上昇塾の秋のセミナー、
はい、
のテーマである、ようこそ、
うん、
仮想現実世界へ、
うん、
ということについてですね、
はい、
お話したいと思うので、しばらくお付き合いいただきたいなと思うんですけども、
はい、
よくですね、
うん、
この世界は幻想であるとか、
うん、
私は存在しないとか、
はい、
言葉は全て観念であるとかね、これまで散々ですね、身も蓋もない話をさせていただき、
うん、
お付き合いいただいたわけなんですけども、
はい、
全くその通りであるってね、
うん、
心底を腑に落ちてる方っていうのはまだね、
うん、
そんなにないんじゃないかなと思うんですよ、
うんうん
うん、でもね、もしかしたら本当にそうかもしれないなとかね、私もずっとこの人生に違和感があったとかね、もっともっとズバッと話してくださいよってね、そういう方はね、なんかね、ここ数年ですよ、
うんうんうん、
もう徐々に増えてきてる、
そんな気がします
ね、
うん、
もうこんな話をお付き合いいただいて興味を持っていただけるってことはですよ、
うん、
ちょっとなんか受け入れ体制が、
そう、やっぱりね、パックリ分かれてきましたね、
そうね、
うん、
うん、もう何言うとんねんおっさんっていう人とね、
そうそう、それはそれでね
そんなこと受け入れられませんっていうね、
うん、
よくそういうことも言われましたけども、逆にやっぱり何でも相対するんでしょうね、
そうですね、
うん、あのそうだっていう人とそうじゃないっていう人が出て、
うん、
うん、でね、僕もね、実はもう本当にどこまで話したらいいんやろうなって、
全部言ってください。
あの、遠慮したところもちょっとありましてね、
そうなんですか、
だってまあ、いろんな反応がまああるわけですよね、
うん、ついてこれないとね、
そうそうそうそう、
うん、
あのだから言葉のちょっと本質と違うところを言葉尻をっていかれると、
うんうんうんうん、
やっぱり勘違いされることが、
あ、わかる、
うん、そういう意味で言ったんじゃないんだけどなっていうこと
を、そういうことになりますもんね、
そうそうそう、
うん、
で、あ、ここまで今言うても多分ご理解いただけないと思うからと思って、
うん、
まあ、ちょっと遠慮したところもありましてね、
そう、言葉にできないことを言葉にしてるんでね、どういうふうに取るかっていうのは、
そうそうそうそう、
やっぱり難しい、う
ん、その言葉はそこを指していないんですけど、
うん、
言葉って皆さん同じもん使うじゃないですか、
はい、
うん、だから、例えばその安産の神様はって言ったって、
うん、
まあ、あれ例え話で言うんですけども、
うん、
まあ、宗教をバカにしちゃいけないよとかね、
う
別に全然バカにしてないんですけどね。
だから鳥用によってはね、
鳥用によってはね、 そんな例えするべきじゃないとかね、信心深い方もいらっしゃるんでね、
はい、
どこまで言っていいのかなっていうのがあって、
ね、いろんな方がいろんなので聞いてるから。
そうそう、だってほら、人間業界って、
はい、
いろんな遊びがあるじゃないですか。
そうですね、
誰でもね気持ちよくなりたいし、安心したいし、お気楽になりたい、
はい、
ね、ですから本人が好きな遊びが見つかればですよ、それでいいじゃないですかね。
そうですね、
たとえそれが幻想であったとしても、全く問題がない、だってほら東京のディズニーランド、ね、大阪でいうとこの USJ、
はい、
ね、人気のあるってほとんどほらバーチャル体験型のアトラクションでしょ。そうでしょ、ね、だって映画だってゲームだって全部バーチャルじゃないですか、ね、リアルじゃない、ね、ですから自分が楽しめれば、
はい、
どれでもいいんですよ。
どれでもいい、
僕も40年間ずっとね、
はい、
もう快楽を求めて日々さまようみたいなね、もう今日の快楽は何じゃみたいな ね、そんなもうエゴ三昧をやってきたわけなんですけども、
はい、
でもほらやっぱりどんな快楽もね、遊園地の乗り物のようにですよ、
はい、
やっぱり一時的なもんじゃないですか。
そうなんです、ね、ずっとは続かないですね。
ですよね、
ね、
乗り物を降りちゃうとね、なんか祭りの後の寂しさというか、
そう逆に
ちょっと虚しさとかね、そういうものがやってきて、またその虚しさを消すためにね、快楽を求めさまようわけなんですけど、
また行かなか。
そうやね、でね、そんなことをずっと繰り返してきたらですよ、
はい、
僕の場合はどんどんその虚しさの方が大きくなってきてね、毎回毎回同じことやってますから、ちょっとやそっとの快楽じゃね、
はい、
このバランスが取れなくなってくるわけですよ、で気がついたら、パニック発作が起こるようになった。いつの間にかパニック障害になってた、
はい、
でね、その頃にはもう酒を買うお金も底をつき、
はい、
本当銀行で僕は小銭を下ろしていました。
すごい
、チャリンチャリンって、それで貯めて缶ビール買いに行くみたいな、最後の一本でそうやって飲んだ覚えがあるんですけど、もう借金できなくてね、でね、もうそうなるともう虚しさと恐怖と苦しみの毎日、でもね、今考えますと、あれでよかったんだなと思うんですよ。
そうですか、
今ならね、あの時はそんなことに思
う、マサイチ
は、とんでもない話ですけどね、だってほら楽しいハッピーの連続であればですよ、関連浄化なんかやらないじゃないですか。
そうだと思います。
楽しい毎日であればですよ、バーチャル上等、リアルなんてそんなもんいらんって感じでしょ。
考えもしないですね、リアルもバーチャルも。
そうそう、今これでいいんですから、ハッピーなんですからね、だからハッピーハッピーであれば全く問題ナッシングなんですけども、人生ってね、
はい、
ディズニーのようにね、夢の国ってわけにはいかないじゃないですか、
ずっとはね。
ディズニーランドに苦しいアトラクションってないでしょ。
ないですよね
ここ入ったらえげつない苦しみ与えられるよみたいな全部楽しいじゃないね、楽しいだらけで夢の国なわけなんですけども、人生って快楽と苦しみの遊園地みたいなもんでね、そうでしょ、
はい、
どっちの方が数多いですか。
どうですかね、取り方にもよりますけどね。
取り方に、まあ、正直ベースで話すればどうなのよ、
苦しみじゃないですかね。
ですよね、だから、まあ、快楽と苦しみが同じ数だけあるんであればね、一緒の量であればですよ、なんとかだましだましやっていけるんですよ、ね、今大阪でこの USJ といえばもうハリーポッターなんですね、
もう
めちゃくちゃな人気、
はい、
ね、あんな感じでね、もう快楽を感じてる時間よりですよ、
はい、
入場待ちの列に並んでる時間の方が、人生も圧倒的に多いんじゃないかなと。
そんな感じなんだね。
でもあれはもう、ね、初めての体験ワクワク面白いから 3時間でも待ってるんでしょうけどね、炎天下で、
へえ。
でもね、そんな感じちゃうかな、人生も。だから3時間苦しんで、10分楽しむっていうのはね、まあそんなことを、まあ、私は繰り返してきたわけですよ、
はい、
そうするとね、もう一体何やってんだろうってね、いつまでこんなこと続くんだろうっていうね、 うん、でそんな感じになっちゃうんですね、
うんうん、
でねこの生きていること自体に、
はい、
僕の場合は違和感が感じるようになる、
うん、
だって一体何のために生きてるんですか
ね。
死んだらどうなるの、
うん、
そもそもこの自分って一体誰なんですか、
うん、
そんなはっきり答えられる人いないですよ、
うん、
だって子供の頃そんなこと聞いたようなことあるけど、
はい、
そんなもん答えてくれた人はいないですよ。先生だったら分かんないでしょ
う、うん
うん、でも分からないなりに生きていくっていうのはすごく違和感があったんですよね、
うんうんうん
うん、それはね快楽に飽きた時に、
うんうん、
何やってんだってなってきた、
はい、
うん、ですからもう消えてしまう快楽より、
うん、
この本質的な疑問の答えに出会いたい、
うん、
どうしても知りたいっていう風にね、そういうふうに思うようになったんですね、
うん、
うん、でスピリチュアルにどっぷりハマるわけですよ。
あ、そうなんですね、うん、
昔僕の時代で言うと聖なる予言とかね、
うんうん、
神との対話とかね、
うん、
そういう本がベストセラーになるようなね、
うん、
昔本当精神世界っていうコーナーもめちゃくちゃ狭かったんですよ。
あ、そうですか、うん、
棚のねもう縦一列みたいな感じかな。
へ
え、大きな紀ノ国屋とか行っても、
うんうん、
これだけみたいな。でも今やもうワンコーナーですかね、ドーン、
うん、
うん、でももう読み漁りましてね、
うん、
何十冊も読んでね、
うん、
まあ、それに関するセミナーにも行ったりしたんですけどもね、
はい、
でもですねなんかねこの前世にやり残した課題に取り組んでいるんだとかね地球に学びに来たんだとか、
うん、
魂を磨くために人生があるんだとかね、いろいろ言われたんですけども、
はい、
どうもピンとこないんですよ。
うん、
消化不良というか、
うん、
結局相変わらず自己探求の旅っていうのは続いてますしね、
うん、
生きづらさはそのまんま、
はい、
うん、まあ、でも読んでなんか信じてる時っていうのは気が楽なんですよ、
うんうんうん、
あ、そういうことやったらやっと分かったとか思ってたけど、はい、やっぱりね自分に嘘をつかれへん、
うん
うん、だって変わってないもん、
うん、
本質的にはね、
はい、
そんなことないですか。
そうでしたね、
うん、アンジュさんはいろいろヒーリング系とか、
うん、
スピ系も結構言ってはりましたやんか。
スピ系、何がスピかちょっと分からんけども、
森の中に入ったり。
森の中、
なんか山登りとかしてませんでしたっけ。
あ、してました。
どんな滝行ったりとか。
あ、滝は見てましたね、
うん、
滝行はもうちょっと遠慮しといたから、
うん、なんか探してませんでした。
うん、そうでしたね、
うん、
どこかに何かしたらあるのかなって思って山も登ったし、
うん、なんかどっかに正解が転がってるような、
うん、
何かが真実が分かるような、
うん、
うん、なんか本物
全然分からへんかった、
うん、そうそうそう、
もう偉いだけだった
でも体にはいいけどね、
うん、
うん、だからね、僕が欲しかったのはねもうこのね、うん、ズドーンってね、
うん、
もう突き抜けるようなもの。
そうですね、
うん、全ての疑問に決着をつけるようなね、
うん、
そんなものに出会いたかったんですね、
はい、
これだからこれだからこうなんだじゃなくてね、
うんうんうん
うん、なるほどなるほどじゃなくて、
はい、
ずっとーんともう問答無用ズドーンってやつ
全部わかっちゃうようなね、
そう一瞬 で、そうそうそう、うん、
これがこうとかとかじゃないですよね。
そうなんですよ、うん、そういう物語じゃないんですよ。
わかる、
うん、でねそんなもんもんした状態、パニック もう発作も起こしながら飛行機に乗ったような感じで、
うん、
沖縄に出稼ぎに行ってしばらくしてね、はい、ちょっとまあ書かせてもらったことなんですけども、この那覇のホテルで、
うん、
自我が脱落するっていうね、そういう体験がありまして、
はい、
その直後に浮かんできた言葉がですね、
うん、
全てが逆だった。この時は感覚的にふっと浮かんできた言葉だったので、
うんうんうん、
その逆っていうその言葉が何を指し示してるのかっていうのはね、
うん、
その時には分からないんですよ。
あー、そっかそっか、
うん、ただ確信してた、なんか逆だっていう感覚がバーンと、
うん、感覚的なものですよね。
そうなんですよ、
うんうん、
でそれからこの観念浄化と出会い、座禅、禅と出会いですね、
うん、はい、
でいろいろその、まあ、ツールを手にしていろいろせっせと毎日やりまして、
うん、
数年の歳月が過ぎてですね、
はい、
この幻想の霧っていうのが晴れ上がる、
うん、
でその時が来てやっとね、
うん、
あの逆っていう言葉が何を指し示していたのかっていうのがね、
や
っとはっきりするんですね。
うーん、
でちょっと抽象的な例えになるんですけども、
はい、
目の前にこう目の前の壁があるとするじゃないですか、
うん、
でそこに一枚の絵がかかっている、
うん、
それを見てるんですけども、
はい、
見ても何の絵かさっぱりわからないんですよ。
うん、
うん、何が書いてあんねやろな、
はい、
何度見てもよう分かれへん、
うんうん、
でもまあええかってことにしてるんですね、
うん、
でこの状態が、
ええ、
私はここに存在し、
うん、
この心も体も私のものであり、
はい、
で私はいずれ死んでいくっていう人生なんですね。
うん、
まあ人間業界の当たり前、
うんうん、
でしょ。
そうです。
圧倒的多数の人間ですよ、そう思って生きてるわけで、うん、まあなんや苦しいんやけども、
うん、
我慢していく、生きていくしかしゃあないな、
うん、
そんな感じでしょうね、
うんうん、
僕もずっとそんな感じでした、
うん、
でもね実はこの絵なんですけども、
はい、
逆さまにかかってたんですね。
うーん、
だから分かれんかった、
うん、
くるっと回転させて、
はい、
見てみると、うん、何が書かれていたかはもう一目瞭然。
うーん、
見たままですか、分かっちゃうんですよ、
うん、見たままですよね。
なんやこういうことやったんや、逆やったっていうね、
うん
うん、もうそういうことなんですよ。まあ抽象的な例えですけどもね、
うん、
でね、全ての疑問の回答っていうのが一気にやってくる、
うん、
そういう時が来るんですね、
はい、
ですから私はここに存在せず、
うん、
心や体は私のものではなく、
うん
ね、存在しない私ですから、
はい、
そもそも存在しない私ですから、
うん、
死ぬこともない、
うん、
全ては幻想だった、
うん、
という真実ですよね。
うーん、
うん、でもこんなこと何回100回言われてもね、
うん、体験してもまた戻っちゃいますからね。
そう、
なんかね、太極拳してた時に、
うん、
そういう感覚って来る時あるんですよ。
そうでしょうね。
うん、で、うん、まあ、あの私の場合は父が立ち上げてくれた教室なので、
うん、
で亡くなってしまったので。
そうだったか、
うん、父が生きてたらどんなに嬉しいだろうななんて思って、こう無心に太極拳をするんですね。
なるほど。
だいたい12分ぐらいの舞なんですけれども、
うん
うん、途中ぐらいでこう思考がなくなったのか、
うん、
あ、父は死んでないみたいな感覚がわっと湧いてきたりしてね。
あ、なるほどね、
うん、だって生まれてないし、これもう認識だもんみたいな、
うんうん、
でみんなの前で泣くのもおかしいんですけども、
うん、
もう本当になんでこんな簡単なことが分かんなかったのぐらい全部分かっちゃったような、心晴れ晴れどころじゃないね、うん、本当に腰が抜けるほどの感覚っていうとか、うんうんうんうん、ちょいちょいあるんですけど、うん、でも本当にズドンとね、一気に来る時があるんでしょうね。
そうそうそうそう、
やっぱり
そうそう、あのね、ちょいちょいの積み重ねなんです実は。
あ、そうなんですか。
うん、ちょいちょいが積み重なるとドーンと開くんですね、
うん、あのこういう話すると、うん、あ、それなら私もあるよって結構ね、
うん、
皆さんちょいちょいは
あるあるある、
うん、あるみたいで、
うん、だから僕の一発目の那覇の体験ってもうちょいちょいのちょいなんですよ。
あ、ちょいの1回目だったんですね、
うん、ちょいの1回目のちょっと大きめのやつが来て、
うんうんうん、
でもただそれだけのことであって、
はい、
ヒントはもらったけど、
うん、
また元に戻っちゃう。
あ、なるほどね、
うん、だから3年ぐらいかかってしもうたってことなんですよね。
足立さん那覇の時で2003年ぐらい、
12年ぐらい前、違いますか。
だいたいそんなもんですよね。私も多分ね、うん、同じぐらいの時に、
うん、
あのお気楽チャンネル5回目のあの何だったっけ、うん、その話させてもらった時に喋ってると思うんですけど、
はい、
お金を全財産落とした時の体験が多分そんな感じでしたね。
ああ、はあ、
諦めきっちゃって、
うんうんうんうん、
でも幸せに包まれてるわけでも理屈がないっていうか。
ああ、そういうこと、そういうこと、ね、
うん、
うん、そう、だから、あ、今アンジュさん最後の仕上げやってるように、
うん、
やっぱりちょっと時間が、あ、どうしてもそのそんなね、もうこの話本当に聞いてもらったら分かるけど、
はい、
おそんなやわじゃないんですよ、
うん、
うん、抜けるっていうのは
ね、そうでしょうね、
うん、そんなやわなもんやったらとっくにみんな抜けてます
本当、
うん、そうそうそうそう。でね、何の話でしたっけ。いや、すごいいい話聞かせてもらったんだけども、このね、人間体験プログラムって呼ばせていただく、うん、このバーチャルゲームはですね、
はい、
もうね、今言ったようにね、もう実に巧妙にできてるんですよ。
うん、
うん、その
分かる、すごい巧妙ですよね。
そう、ちょっと 1回2回検証ちっちゃなしたところでどうにもならない、
うん、どうにもならない、
うん、でこの世界が真実である、
うん、
私は今ここに存在しているという、
うん、
錯覚を作り上げるプログラムが、
うん、
もう脳に組み込まれています。
そうなんです ね、
うん、だからちょっとそれを抜けた、うん、ちょっと一瞬それが止まったところ、
う
ん、
そうそうそう、
体験したところでね、
うんうん、
また作動してれば元に戻っちゃうんでね。
そうなんです、
うん、で実はこの私っていうのは何にもやってないし、
うん、
自由意志なんてものはありませんし、
うんうんうん、
ね、自分で考え自分で選択し、
うん、
体を動かしてるんだって思うかもしれないけども、
うん、
全てそれ錯覚なんですね。
そう、頑張って努力したからこの結果があってって思い込んでるし、
そうそうそうそう、例えばね、うん、レストランに入るでしょ、
はい、
まずメニューを見ますよね、
うん、
あ、腹減ったなと、
うん、
さて何注文しようかなって悩んだりするわけなんですけども、
うん、
よしこれしようってことで店員さんを呼んでね、
うん、
すいませんって呼ぶじゃないですか、
はい、
でオムライスくださいってね、
うん、
オーダーしますよね、
うん、
で当然誰もが自分でいろいろ考えて悩んでね、やっと決めてね、
はい、
注文したんだと思うじゃないですか、うん、というか当たり前すぎて考えたこともないでしょうね、こんなこと、
うん、ね、
うん、でもね実はこれも自動運転、
うん、
私は何もやっていない、
うん
うん、私がオムライスを注文したと、
うん、
錯覚してるんですね、
うん
うん、例えば、目の前に美味しそうな赤いリンゴがあるとするじゃないですか、
はい、
誰も疑わないじゃないですか、
うん、
赤いリンゴあるんですから、
うん、
でもこれも錯覚、
うん、
バーチャル、
はい、
ね、そもそも外の世界に色なんてないんですよ、
うん
うん、
後付けで、
そう、
これが赤でこれが青でっていう知識ですよね、
う、うん、あのね、うんうん、これもプログラムでね、
うんうん、
いろんな幅の電磁波っていうのが、まあ、
うんうん、
宇宙にはあるんですけども、
うん、
ある幅の電磁波を脳が受信したら、
はい、
これは赤色、
うん、
で変換してくれるんですね、
うん、
で僕らが知ってる赤という色を脳で作ってくれるわけですよ。
あー、そっかそっか、
そうそうそう、だから外に赤なんて色はないんですね、
うんうん
うん、もう全ての色がないんですけども、
はい、
うん、でまあ、あ、嫌な人だなと、
うん、
我々思うんですけども、
うん、
嫌な人がいるから嫌な感じがするんではなくて、
うん、
嫌な感じがやってくるから嫌な人がいるように錯覚する、
うんうんうんうん、
うん、逆になってるんです全て
逆だ、
うんうん、だから私はここに存在するのではなく、
うん、
私はここに存在しているという感覚を作り出してるんですよ、はい、
うん、
だから生きているのではなくて、
はい、
生きているという感覚を作り出す、
うん
うん、脳がね、
うん、
それを感じてるわけです我々、
うん
うん、ですからね、幻想っていうのは蜃気楼のよう、蜃気楼、
うん、
ね、蜃気楼っていうと、まあ、我々は実際見たこともないかもしれんけど、
うん、
なんだろうな、逃げ水っていうのは知ってるんじゃないですか。
あ、見たことあります、
ね、夏、
暑い日にね、
暑い日にね、
うん、
そうそう、その道、アスファルトを見ると、
ええ、
の道を見るとなんか遠くに水たまりがあるように見える、
そ
うそう、
はい、
うん、でも実際は光の屈折で作っている錯覚で、
うん、
もうどう見ても水なんだけども、
うん、
近く行ってみたらどんどんどんどんその水が逃げていくんですよ、
うん、
でも実際そこに いる人が見たらそこに水は何にもなくて普通のアスファルトの道があるだけなんですけども、
はい、
あんな感じ、
そうなんですね、うん、
実際あるという感覚はあるんだけど、
うんうん、
実際行ってみてないっていうね、
うんうんうん、
それを幻想と呼んでるわけで、
うん
うん、我々のこの、世界も全くその通りになってるんですね、
うん、
うん、ですから何から何まで万事バーチャルな世界であって、
はい、
我々はこの巧妙に作られた仮想現実世界で、まあ、言うたら遊んでいる、
うん
うん、ですから、今回の秋のセミナーっていうのはこのバーチャルな世界の仕組みですよね、
うん
うん、ドアニがどうなってどうなってんのよと、
すごい話ですねこれ、じゃあ
そうこれね、
へ
うん、だからねもうとりあえず、うん、ありがとうございます分かりやすくね、
うん、
図解を取り入れながらね、私、
うん、
人生、
うん、
世界、この全貌をですねもう一気にお伝えしちゃう、
へ
お伝え してしまいますっていうか、もうね、うん、これお気楽でちょっとできないので、
うん、
あまりにもちょっと壮大で、
はい、
ちょっと図も入れなきゃ分かりにくいでしょうし、
うんうん
うん、ですからねこの今回の11月のセミナーでこれをもうその代わりですね、
はい、
やりたいと思うんですけども、まあ、なんていうかな、そのだったらこの仮想現実世界分かったところでどうなんねんと、
うん、
仕組み分かったでと、
うん、
だから何なのよと、
うん
うん、もちろん僕そうやと思うんですよ、
うん、
そのことを理解したところでね一体何が起こるのか、
うん、
それが肝心、
うん、
じゃなかったら好奇心満たすだけでしょ、その知識欲満たすだけじゃないですか、
うん、
何でも変化が起こらないんじゃ、
うん
うん、参加してる意味がないと思うんです、
はい、そうですね、
でね、ここの話ちょっとしたいんですけども、なんて言うんでしょうね、このこれは私だ、うんね、そこから始まるんですけども、
うん、
ほとんどの苦しみっていうのは、
はい、
私はここに存在しているっていう錯覚から生まれてきてるんですよ。
そう
はい、でね、先ほど申しましたこれは私だ、
うん、
これは私の心だ、
うん、
私の感情だ、
うん、
私の体だ、
うん、
これは私のもんだ、
うん
ね、自我はね、私と私の所有物をこの守ろうと必死に頑張ってるんですね、
うん、ちょっとでも心地よくね、
そう、
うん、嫌な思いしずに、
そう、傷つけられ
るんだと
嫌やし、
うん、
自分のものを奪われるのも嫌やし、
うん、
もういろいろ大変なんですよ。
そう、このモヤモヤっとしたのを何とかしようって頑張るんですけど、
そう、
これが自分って思ってるからなんですよ。
その通り、
うん、
でね、この自我っていうのはこの自分への執着心ね、
うんうんうん、
いわゆるこの合衆っていうじゃないですか、
はい、
我に執着する、
うん、それが強かったね、私は本当に。そう、
これがね、
うん、
強ければ強いほど苦しみが大きいのよ。
苦しい、
うん、でね、この世界は仮想現実世界であると、
はい、
私という個人は実は存在しないんだということで本当に腑に落ちると、
うん、
この我執っていうのが落ちるんですね。
うん、
全部落ちなくてもかなりドンとこう、
そうそう、すっごく楽になりますよね、
う
ん、それ
実力がね、もう半減するというかね、
うん
うんうん、そうなるとね、なんて言うんでしょうね、この私、この執着なくなるわけですから、
うん、
この大統領の私であろうがですよ、
はい、
ホームレスの私であろうがね、
うん、
この私を体験しているという点では、
うん、
全ての人間が平等なんですね。
そう、
一緒、うんうん、ゲームでいうとソフトが違うだけで、
うん、
優劣も勝ち負けも損得もないんです、
うん、体験は体験でね、
その通り、
うんうん、
おっしゃる通りで、
うんうん、
ただね、純粋なる体験やってるだけなんですね。
うん、
ですから体験はあるが、
はい、
体験者はいない、
うん、
っていう言葉もね、どっかで聞いたことあるかもしれませんけども、まさにその通り、
うん
うん、であとはね、この死ぬことへの恐怖がなくなるんですよ。
うん、
ね、この世界の ね、
うん、
仕組みが分かるとですね、
はい、
死というものを体験することはできない、
うん、
不可能であるっていうことも同時に分かるんですね。
うん、
うん、あ、もうできねえやっていうの分かるんですよ。ありえねえっていうの分かる、
うん、
であとはね、この検証とか、
うん、
覚醒体験、先ほど申しましたけども、
うん、
この体験っていうのは別に神秘体験でも何でも、
うん
うん、ちゃんとね、仕組み的に見れば、
はい、
なぜそれが起こるのかということもあっさり説明できちゃうんですね、
うん、
ああなるほど、これで起こっちゃうのねっていうの
が
ある、
うんうん
うん、だから全然神秘じゃないんですね。
うん、
なんだそういうことかってね、逆にこの拍子抜けするかもしれない、ない感じ、
うんうん、
えっていう感じ、
うん、
そんだけみたいな、
うん
うん、そんだけ
うーん
だからね、その各社がすごいとかね、
うん、
そんな風なのがもう全部幻想だってことが全部わかります。
うん、
うん、なんだそういうことが起こるのねっていうのは分かるんですね、うん、まあ何やかんや言いまして、
はい、
お気楽では話できなかったことを、今回まとめてみたいと思うんですけども、
うんうん、
ですからこれまででは最もこの非常識なセミナーっていうかね、
ちょっとぶっ飛びですねこれは。
究極の身も蓋もない話って感じ。
究極の、
うん、これ以上ないだろうっていうね。
うーん、
だからね、何十年とこの見続けてきたこの絵を逆さまにするわけですから、
うん、
まあ非常識すぎてね、
うん、
受け入れられないっていう人が多いと思うんですよ、
うん、マニアックな人が集まりそうですね
またそんなこと言う
、
まあ、少数派って言ってほしいな。
少数派がね、
うん、ま、今のところの少数派、
うんうん、
いずれ大多数になるであろう、
うん、
あ、でもね、そういう少数派っていうか、待ってましたっていうね、
ね、
歓迎していただける方もね、
うん、
そろそろいらっしゃるんじゃないかなと、
うん、
思いましたんで、
うん、
今回やってみたいなと思うんですけども、
はい、
もしかしたらね、あのセミナーさんの最中にこのもうドーンって頭が吹っ飛ぶかもしれない、
うん、
そこで行っちゃうかもしれないですね。
以前もちょくちょくいらっしゃいましたもんね、その方たち、うん、
今回もいるかもしれない。
体験型なんですね、じゃあ今度も、
うん、もうね、体験というかね、頭吹っ飛び型ですね、
うん、そうなんだ。
うん、
あのホワイトボードで説明されてもふーんだけど、ね、体験できるセミナーだったんで今まで、
そうそう、もちろん浄化ワークもやるし、
うん、
その体験型のあのなんていうかな、うん、ものももちろん用意させていただくんですけども、うんうんうん、それはまあお楽しみって今日言っちゃうと面白くないんでね。
そうですね、
うん、そうそう、だからね、どんな化学反応が起こるか、
うん、自分がね体感できたら一番嬉しいですよね。
そうね、だからね、うん、この1日のセミナーでどこまで、うん、どうなるのかって分かんないけど、ちゃんとまた今回もね、重要ポイントをまとめた、テキストっていうのは、まあ、帰りがけにお配りするので、
はい、
なんかね今回のセミナーが起爆剤になるというか、このもんもんとしていただいても結構ですし、もうなんだろう、もうこれしかないという自分の中の感覚ですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、これだったんだ、これだっていう、ね、うん、それをね多分皆さんなんか持って帰ってもらえると思うし、うん、
でもその思いがあると突き進めますよね、まっすぐ、
そうですね、そう、
うん、うろうろしてる時間はない、うん、
そうなのよ、
うん
うん、でね、まあ、それに合わせてこの先日ご紹介したシンキングウォッチとですね、
うん、
以前お気楽チャンネルでお話したこの体を洗ってるのは一体誰なのか、うん、と問いかけていただくお風呂のワーク、
はい、
これをねあと2ヶ月以上ありますんでね、
うんうん、セミナーまでにね、
うん、ライフワークにしていただくと、
うん、
この秋のセミナーが感覚的に理解できるんじゃないかなと、
うんうん、100倍楽しめる、
うん、もう100倍、いい、100倍にしとこう、うん、
ど
う
セミナー行く前にものすごくたくさん浄化していくっていう子いるんですよ。
あ、そっかそっか、
いっぱい楽しもうと思ってるんだね。
それもいいし ね、
ね、
つかね、この2ヶ月もね、
うん、
ちょっとねこの2つやっていただくとね、
あ、でも楽しみに、私ももっと、
でその感覚が研ぎ澄まされた状態で来ていただくとポーンと開くかもしれないですね、
うん、
うん、だからね
こういう期待もいらないんだけど、でもひたすらね、
そうそうそうそう、
やってみたいな、
うん、うん、面白いですよ、そうなると、
うん、
はい、ということでですね、
はい、
長々とお話してきましたけども、本日よりこの秋のセミナーのね、参加受付スタートしたいと思います。
はい、
興味のある方、ご準備できてる方はですね、ぜひ、お気楽に、
うん、
もうね気楽に来てください。
うん、
うん、何持って帰ったんねん、元取ったるでとかね、
うん、
うん、そういう自我をほっといてですね、
はい、
うん、気楽に来ていただいてね、
うん、
もう楽しんで帰っていただければなと思います、
うん、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。